サスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いいたします。さあ、それでは今日のゲストをご紹介しましょう。あ、ちょっと音声が乱れてしまいました。失礼いたしました。はい、それでは井上さん、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。
はい、
今日ご紹介する企業は証券コード 148A ハッチワークです。
はい、ハッチワークさんですね。情報通信業、東証の区分はそうなっているんですが、
はい、
不動産に関する、具体的には月決め駐車場、それから会議室サービス、2つの不動産に関する、事業を進められています。
はい、
ハトマーク支援機構との、業務提携、後半でお話がありますので、とてもカタリストになるものだと思いますので、お聞きください。
はい、はい、それでは朝鮮今日の一社です。
朝鮮今日の一社、
本日は証券コード 148A 東証グロス市場上場のハッチワークさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の増田智平さんです。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
会社の設立が2000年の6月、昨年2024年3月に東証グロス市場に上場された、業種区分がですね、情報通信業の企業さんです。まずは事業内容を含めて、御社の自己紹介をお願いします。
今ちょっとご紹介もいただきましたが、当社、はい、社名がハッチワークと申しまして、
ハッチワーク、
はい、まあ、ハッチっていうのはヒナが卵から孵化するという意味があります。はい、うん、まあ、そこから新しいものをなんか生み出していきたいなという思いのもとですね、パーパスを社会に可能性の卵と定めまして、まだ誰も成し得ていないことを見出して、まあ、社会に価値を改めて作り上げて世に問う組織でありたいという、こういう目標を掲げています。事業のセグメントが2つありまして、1つがその月決めイノベーション事業と、うん、もう1つがビルディングイノベーション事業という、この2つの事業を行っている会社でございます。はい、月決めイノベーション事業はですね、はい、この月決め駐車場に関する事業で、うん、主に不動産管理会社向けの月決め駐車場オンライン管理支援サービスでありますアットパーキングクラウドサービスという、当社のサービス名なんですが、はい、うん、こちらとこの月決め駐車場検索、それから契約ポータルサイト、うん、それからあと自社でですね、駐車場運営を行うアットパーキングソリューションサービスの2つの事業で構成されてまして、今まさにこの事業が当社の主力の事業に軸になっております。はい、でちょっと参考までに、その月決め駐車場というと、はい、あと皆さん、
どれぐらいなのか分かんないですね、イメージが。
そうですよね、市場の規模のイメージっていうのがあるんで、
はい、
まあ、ちょっと参考までに、うん、国内の車両保有台数というのが昨年の3月末時点で、
はい、
およそ6197万台とされていまして、
うん、はい、
つまりこのだけ車があるということなので、まあ、その分だけ保管場所、まあ、つまり駐車場が必要となるということになります。
うん、国民の数の半分ぐらい、
ね、そうですね、車はやっぱりあるんですね、はい、国内に。当社のこのサービスの事業領域でありますこの月決め駐車場の数っていうのは、実は公的なデータっていうのは存在をしていないんですが、うん、我々総務省統計局のこの住宅土地統計調査にあります、はい、まあ、建方別住宅数というものを参考にしまして、
はい、
保管場所駐車場のうち、まあ、共同住宅と実は月決め駐車場同程度の割合で月決め駐車場が存在するということが、うん、まあ、当社の推定なんですけれども、
はい、
そういった形で企業を捉えております。
はい、そうなりますと大体どれぐらいの数ということなんですかね。
そうですね、まあ、6197万台車がありまして、普通自動車がありまして、はい、まあ、そのうちの約 44.8% がいわゆる共同住宅の割合なので、な、まあ、約2776万台、うん、まあ、約3000万台近くが月決め駐車場というふうに想定をしております。
なるほど。
それでですね、このビジネスモデルの集計モデルのところになるんですけれども、
はい、
この管理会社向けのこの月決め駐車場のオンライン管理支援サービスであります、この当社のアットパーキングクラウドサービスというのが、うん、月決め駐車場のオーナー、それから管理会社 のシステム利用料、はい、それから駐車場の利用者の決済手数料及び再請求手数料などですね、
はい、
そういったものを収益源としております。また同じく駐車場利用者の滞納保証にかかる、初回保証料と月額保証料から構成されている、こんな収益モデルになっております。
はい、
でアットパーキングソリューションサービスの収益モデルがですね、
はい、
駐車場の契約が締結された際の、原則賃料の1ヶ月分の仲介手数料をいただく、
はい、
それから、自社で運営しているところは毎月の賃料が収益という形になります。はい、
なるほどね。もう一つの事業ですね、はい、ビルディングイノベーション事業って言われましたが、はい、こちらについても教えてください。はい、
会議室サービスとそれからオフィスサービスが属しておりまして、はい、会議室サービスではいわゆる貸し会議室サービス、はい、あとビジネスセンターと当初は呼んでるんですが、うん、こちらと企業の皆さんの使われていない時間帯用の会議室をシェアするサービス、
はい、
このいわゆるシェア会議室というふうに言ってるんですが、こちらを運営をしております。でもう一つのオフィスサービスの方が、ミドル世代のコミュニティ、いわゆるレンタルオフィス、当社の言い方としてはインスクエアの運営というふうに言ってるんですが、
インスクエア、
はい、はい、その事業とですね、それからオフィスビルのプロパティマネジメントやビルメンテナンス、こういったサービスを提供をしております。貸し会議室とかレンタルオフィスの今の運営の拠点はですね、東京、神奈川、大阪で、合計今18箇所ですね。
あ、18箇所あるんですか。はい、
で特に東京は池袋駅とか八重洲東京駅ですね、それから新宿駅、はい、渋谷駅とですね、駅近のもう新興企業とか一時的に利用需要が多い、そういったエリアに展開をしております。
はい、御社の強みですが、社長はどのようにお考えかお話しください。
はい、当社の主力事業における強みは、このストック性の極めて強いビジネスモデルであることです。
そうですね、先ほどの収益モデルがまさしくそうでしたね。
はい、はいはい、この収益基盤がこのシステム利用料、それから決済手数料、月額保証料といった毎月継続的に発生する収益で構成をされています。
はい、
アットパーキングクラウドで契約したこの月決め駐車場の新規利用契約があればですね、
はい、
必ずその決済手数料、月額保証料、初回保証料というのが得られる仕組みとなっていますので、
はい、
この滞納保証料、決済手数料というのは順次積み上がっていって、
そうですね、
毎月継続的に収益として計上されていきます。
はい、
で、また駐車場区画ごとにですね、この契約状況、つまり満車か空車かの情報をリアルタイムで当社がデータで一元管理、掌握をしていることからですね、駐車場をお探しのお客様から、空き埋まりの確認とかですね、
なるほど、
あと不動産会社からのよく、ちょっと確認して折り返しますという、こういった連絡手続きがなくなりまして、クラウド管理をすることで、このオンラインで円滑なこの契約手続きの完了までが実現できているということも、当社の独自の強みとなっています。
契約手続きまでも。
はい。
あと2月1日でしたね。はい、ハトマークグループの
提携ですね。
はい、はい、
まさに2月1日にこの8割の不動産会社さんが加盟しているですね、業界最大団体のこのハトマークグループの、ハトマーク支援機構様とですね、
はい、
この不動産事業者における月決め駐車場管理業務の効率化と、あと利用者の利便性を向上にを目的としたですね、この業務提携というものを発表させていただきました。これにより10万社を超えるハトマークの会員様、はい、不動産会社様は、
そうですね、
ハッチワークのこの月決め駐車場のこのオンライン管理支援サービスをですね、特典付きで導入することができるようになりまして、月決め駐車場の管理業務の DX が一層進みまして、当社にとっても今後の事業における大きな強みとなると考えています。
またですね、地方自治体との連携も話題となりましたが、これはどういった取り組みなんでしょうか。
はい、こちらも2月の10日に、神戸市と協定を締結したものなんですが、
はい、
災害時の連携協定でありまして、もし地震等の災害が発生した場合にはですね、
はい、
我々が駐車場情報をリアルタイムで把握していますので、
はい、
この空いている駐車場を、救援や復興に向けた、応援車両のために、
なるほど、
当社が無償で提供するというものになっています。この災害ステーションは、自治体との災害連携協定をベースに、アットパーキングクラウドサービス導入企業も一緒にこの参画をしていただくことで、
なるほど、
より充実した災害支援の仕組みとなっていくんですが、 実はもう神戸で市ではですね、はい、すでに複数の不動産管理会社からこの災害ステーションプロジェクトへの参画希望をいただいておりまして、うん、こういった構想に賛同いただく企業が増えることで、まあ、当社のこのアットパーキングクラウドサービスの導入も進みまして、まあ、社会で必要とされるサービスにつながるんじゃないかというふうに考えております。ね、やっぱり災害が起きると瞬時に、まあ、皆さん、はい、まずは結構バタバタ慌ただしくなりますので、うん、まあ、そういった情報をすぐ行政にも提供して、そういった復興への救済にもつなげていこうという、こういう思いですね。うん、
はい。さて、今後の成長戦略ですね。はい、お話しください。
はい。成長戦略としては、3つのことを描いています。
はい。
まず、1つ目の成長戦略なんですが、やはり、我々はアットパーキングクラウド登録台数のこの増加というものです。はい、やはり、アナログだったものがデジタルにするということは、うん、まず、この駐車場情報をとにかく増やしていこうということです。先ほどのお話をしたように、ま、当社が推計するこの月決め駐車場の数というのが、うん、まあ、約3000万台と想定していますので、うん、まあ、昨年2024年の12月末時点での当社のアットパーキングクラウド登録台数というのは、うん、実はまだ37万4千台にしかなってないんですね。うん、で、そういう意味ではその伸びしろというのは極めて大きいなというふうに考えています。
はい、はい。
また、ハトマークグループの、ハトマーク支援機構様との提携も活かしながらですね、はい、まあ、従来の営業先でありましたコインパーキング系の会社さんや全国の電鉄系の不動産会社様、うん、はい、JA さんとか大手フランチャイズ不動産、大手中堅不動産などの営業についても引き続き登録台数を拡大につなげるようにですね、うん、重視して取り組みをしていきたいなというふうに考えています。
はい、二つ目の成長戦略、
はい、二つ目ですが、この登録台数の拡大というのが、まあ、リアルタイムで情報を把握している台数が、まあ、拡大することを意味しているんですが、そうですね、はい、この拡大するデータを活用してですね、うん、まあ、例えば1日から30日以内の短期駐車場の、まあ、利用ができるサービスの展開とか、はい、まあ、カーサポートとか EV 設備等のですね、まあ、関連サービス市場へのですね、サービス展開も図りたいなというふうに考えています。
なるほど。
最後、三つ目の成長戦略なんですが、ファーストワンマイルステーション構想というものを描いています。うん、
はい。
これは生活に隣接するエリアを我々はファーストワンマイルと表現しているんですが、はい、うん、そこにある月決め駐車場をもう一度再定義することで、はい、各種モビリティサービスの拠点、まあ、つまりステーションとなり得る全国ネットワークを構築して、うん、ここにモビリティを活用したサービスプロバイダーが詰まって新たな経済圏を作る、こんなプラットフォームの確立を目指したいなというふうに考えています。
なるほど。駐車場というよりも、なんて言いますかね、イメージとしては商業施設じゃないですけれども、そのエリアの中でいろんな、サービスプロバイダーが、はい、集まってくる。
特にモビリティも今、
う
ん、
そうですね。
移動、車の移動だけじゃなくて、うん、まあサービスを提供する車っていうのもいろいろ増えてきて、
そうですね。
まさにそういった人たちが集まる。
うん、
ただやっぱりそこには必ず発着所とか人が接点をするという、まあ、ハブ的なイメージですかね。
そうですね。
はい。
先ほど言われた2番目のところのね、はい、短期利用とか EV 設備との関連サービス、はい、こういった部分もですね、この3つ目の、ファーストワンマイルステーション構想、はい、ここにも絡んできますね。
そうですね。まさに本当にガソリンから電気とかですね、うん、まあ、もっと言うと本当に自動運転とか、
はい、
まあ、そういった世界も来ると必ず発着所をどうするんだとかですね、はい、まあ、そういったものも出てくるじゃないかなと思いますし、
なるほど、
まあ、もしかしたらドローンなんかとか空飛ぶ、まあちょっと夢を語りすぎかもしれないですけど、空飛ぶ自動車なんかも出てきた時とか、まあ、ドローンなんかも本当にまさに空飛ぶ、物流のものですけど、必ずやっぱり発着をして、どこにまた次の拠点に移動させていくか、ね、やっぱり場所が必要になってくる、まあ、そういったところが月決め駐車場の次の発展系になるんじゃないかなという構想ですね。
まさしくそのステーションって言いましたけど、はい、ステーションっていうのの絵がですね、はい、今少し私も描けてきたなというふうに思います。はい、楽しみですね。
はい、これはね、ありがとうございます。
はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
はい。まあ、今まだ当社は知る人ぞ知る存在かもしれないなというふうに思っています。うん、まあ、ただみんなが知っている前にですね、ぜひちょっと目をつけていただけたら非常に嬉しく思っています。うん、この月決め駐車場マーケットという非常にニッチでありながら、とはいえ まだ DX もまだまだこれからという分野ですが、やはりその分ポテンシャルが非常に高い分野じゃないかなというふうに思っています。私たちは確かな戦略とこの実行力を持って着実に成長を続けてまいりたいなと思ってますので、はい、いつかあの時から応援してよかったと思っていただけるような企業を目指してですね、これからもまっすぐに努力してまいりたいなと思いますので、今後ともご支援をよろしくお願いいたします。
増田さん、本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の一社、ハッチワークをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、月決め駐車場の話ってなかなか聞かれませんよね。
そうですね。
大体3000万台あって、同社、まだ37万4000台程度。だから伸びしろすごいあるんですよ。
そうですね。
で、ストックビジネスなんで、これから、どのようにその新規契約等のところを伸ばしていくかっていうのはやっぱり鍵になるんですが、ハトマーク支援機構、これ不動産屋さんのところにハトマークついてるでしょ。
はい、
あれなんですよね。で、この、結局不動産団体っていうのは非常に大きくて8割の不動産会社入ってるんですよ。で、個人が持ってる駐車場って結局地元の不動産屋にお願いするじゃないですか。
そうですね。
だからそういった部分でこの提携ってものすごい強いんですよね。で、なおかつデータを持ってるっていうのはやっぱりこの会社の一番の強みだと思うんですよね。神戸市との話ありましたけど、災害の時はね、そのデータを使ってどこの駐車場今空いてるよと、だから緊急の支援の、車両ここに入っていいですよ、そういったことができる。災害時のインフラっていうものはやっぱり月決め駐車場ってなるんですね。それを教えてくれたので私もはって思ったんですけどね、非常に応援したいなっていう気持ちが強く持てる企業さんです。これから、順調にね、伸びていく姿見守っていきたいと思います。
はい、今日の一社はハッチワークをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、日米ともに一進一退が続いてるっていう感じですよね。はい、日経平均3月以降で見ても3月26日に3万8000脱回してその10日後4月7日には3万1136円まで落ちてしまったと。
はい、
で、今3万4220円ですか、昨日の引けが。
はい、
半値戻しを取ってすぐ3万8000向かっていってほしいと思ってる人多いと思うんですが、なかなか一進一退だと思いますよ。これ上も下もね、硬いところっていうか上値の重さっていうのは意識されてますね。
はい、
っていうのはね、昨日一昨日のところで、ファイブサインって言ってますよね。買いだ、加熱感だって。それはね、両方とも一個ずつ出ちゃった。4月17、4月21日と。で、これね、非常に珍しいことなの。
そうなんですね。2005
年からのデータで、前はね、2日しか出てないの。2020年の3月25日、わかる？コロナショックの後、大きく下げた後、それから2021年の9月21日、両方とも下げて、それから戻す局面の中で1回出るんだけども、非常にこういう時っていうのは、相場のね、方向感が出づらいんですよ。それぐらい珍しい状況だったっていうこと。なかなかね、3万6000のところの上値重い、そういうサインがいくつか出てますので、ご注意ください。
わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。